改めまして山下文人さんです。
山下です。
今日すごい雨の中なのにこんなにたくさんの方に来ていただいてありがとうございます。今日はですね、この鳥の会の観光記念トークということで、なんですけども、僕はまあ、ご存知の方とご存知じゃない方がいらっしゃると思うんですけど、この春にですね、コルバトントリ、実は、コルバトントリという、本が出たのが1年前の2月だったんですね。2014年の2月だったんです。でその後に、ここではないんですけど、下北沢の B&B というところで、山下さんと僕初めてトークをして、だから1年半前ですね、でやってたんですけど、でそれがまあ出会いというか、もちろん僕は小説の方、作品の方は読ませていただいてたんですけども、その時に初めてお話をして、で今年のその春にですね、コルバトントリ展という形で、ちょっといらしていただいてるんですけど、いらしていただいてるというか、いらしていただいてる人がいっぱいいるんですが、アミアノリミさんに、演出をしていただいて、原作というか、コルバトントリ他、山下さんのいくつかの作品を、つなぎ合わせというか、元にして、コルバトントリ展というか、コルバトントリ、の舞台版を、今年の春に上演を、しました。でその時に、僕もその企画の一人としてですね、関わっていたので、山下さんとは打ち合わせだなんだと、あと本番の時の、話をしたりしたんですけど、それ以来、ね、だからもう結構、5ヶ月ぐらい、半年企画ぐらい、はい、その間全然会ってなくてですね、会う機会もそんなない、ないじゃないですけど、でその間にこの鳥の会に挙げた。ということなんですけど、どこから話入ろうかなっていうのがね、分かんないっていうか、どこからでも入れるといえば入れるんですけど、どうします？言いそうと話します。昨日なんか突然山下さんから、明日よろしくお願いします、ところで佐々木さんはクリント・イーストウッド好きですかみたいな、あの人やばいですよねみたいなことわけが書いてあってですね、これ何の意味なのかなっていう、いや僕も大好きですよって戻して、でそれっきりで今迎えてるんですけど、何だったんですか
いや取り立てて好きで見てたわけじゃないんですけど、たまたま見始めたら、ちょっと面白いなと思って、で、バーって見たんですけど、あの人はちょっと、
結構立て続けに見たんです
よ。はい。ボケてるのかと。っていうか、ちょっと狂ってる気がしたんですよ。
わかりますよ、すごく、
でもそれ、ここってさせないんですよ。でも、わって残る感じが。
はい。
これ面白いなと思って、それでそう何本も見たんですけど、佐々木さんはどこから
僕もすごい好きですけど、なんかね、どっかで、あ、これクリント・イーストウッドとつながりますねっていうことが言える時がやってくることを期待しながら、これからこうしていきたいと思ってるけど、この鳥の会議という本は、鳥の会議という、中編と、鳥の落語という、これは言ってみれば、続編ですよね、で今2冊で本になっているということで、ある意味ではこう2部作と言っていいと思うんですけども、最初にその話をしたそのコルバトントリの時のトークっていうのは、文藝春秋のサイトに再録もアップされているんですけど、その後に、ルンタという作品集、作品があって、で今回鳥の会議なんですけども、ちょうどそのコルバトントリを話をした時には、コルバトントリ書いて、山下さんがしばらくご小説が書けなくなっていてというか、書かなくなっていて、でようやくちょっとこう書き方がまた分かった気がするっていう話をしてて、それがルンタになったわけですよね。でルンタがだからちょうどそのちょうど1年前ぐらいのことなんですかね。
そうですね。
でそれで、鳥の会議、並行して別 の雑誌とかにもまだ本になってない作品がいくつかあったりはするんですけども、まずその何ていうのかな、こう違いっていうと変ですけど、鳥の会議を書いた時のことを 思い出していただいて、どういう心づもりでっていうよりも、いつもその前の話でもそんな話したかもしれないですけど、山下澄人っていう人が一体その一つの小説をどうやって書き始めて、どうやって書き進め、どのようにして書き終わるのかっていうことをやっぱり興味のある人ってすごく多いと思うんですよね。その辺とかから話入っていければと思うんですけど、
時計でないから何つって喋ってるかちょっとわからないんですけど、その、この鳥の会議を書く、これを書く前はちょっと全然別の書いてたんですね。
はいはいはい、
別の結構40、50枚書いてたと思うんですけど、
ええ、
で突然それは面白くなくって困ったなと思って、それでせっかく書いたしとかちょっといろいろ考えて10日くらい思案したんです。その
あ、はい、
なんとか騙し騙しいけないのか、でもちょっとそればっか考えてるのが傷つなくて、
うん、
あの暇つぶしに書き出したんです、これ。
ああ、全く違うものを、
はい、それこそ本当に冒頭、
はい、
そしたら20万くらい書いてしまったんです、その時に。
あ、そのまま流れで、
うん、で、これだましだまし50枚
だましだまし誰をだましてるんだよって
50枚その最初に書いたやつをもしさらって超えたら、こっちにしようと思って、
枚数的に、はい、はい、
そしたら2日ぐらいで超えたから、じゃあもうこっちにしよう
と思って、こっちだったんだ。じゃあその最初の50枚どこ行っちゃったんだ。
あ、もう削除。
あ、じゃあもうあのお蔵入りというか消えちゃった。
どうめたの？全然覚えてない。
あ、そうですか。じゃあなんかなんだろう、そのあのこのまあこの書き出しというかあの、が、僕は駅前のロータリーの真ん中に埋められた木の下にいるところから始まっていって、はい、まあこれはあの鳥の会議っていうそのタイトルが。どうしてこういうタイトルなのかということが、もう最初のその段落の中で、まあ、説明というのかな、されてるわけですけど、そのもうこれまさに今この本になって僕らが読んでいるこの一行目その最初の部分っていうのを書いたわけですよね。
そうです。
だからこう進んでいったと、はい、それ違いはどこにあったんでしょうね。っていうかその消しちゃったの全然わかんないから比較も僕らはしにくいですけど、そこは どういうところでこう前のはこれは進まなくなってダメだってことで、これはいけるってことになるものなんですかね。
あれがわからないですよ。その子供の話ではなかった。
なるほど。
ってことは覚えてるんですか。なんか大人の話。
はい。
つまんねえと思ったんですよね。
ああ。でも50枚ぐらいまで書いてるわけですよね。
はい。だからいやそれあの。しょっちゅうあるんですけど、その僕はあのそれぐらい書いて、
はい、
あごらかんって、
前もなんかそういう話僕伺ったことありますね。
はい、で書いてみないとわからないんですよ、ね。
ああはいはいはい。
でその何か筋を先を考えて始めるわけでもないので、
うんうんうん、
その次に何かがこうバーって転がっていくかどうかってことが結構大事だから、はいはい、
うんうん、
多分それはもういかなかったんでしょうね。
50枚ぐらいのところで。はい、なんか最初に敗退してたものがこう付き合っていうか、
は
い、
あ
のそこから先が進まなくなったっていう、はい、逆に言うとその要するにこう最後までいけたものっていうのはあのそういう形で小説が、まあ、終わりに向かってっていうとあれですけどこう自然成長していくというかそういうことっていうのが、まあ、起きてるってことですよね。無理やり感っていうのはどの程度ある？
無理やり感のあるやつもやっぱりいくつかあります
け
ど、あれとあれは無理やり書きました
って。50枚だったから付けられたけど、90枚だったら付けられなかった
そうだね。難しいんですよね。そこが無理やりでもいったものと、
はい、
それでもやっぱりこれはもうあかんってなるものの差があったって、その時の気分もあるでしょ
うね。ああ、そうですよね。
だから俺時はよかったなってちょっと思うんですけど、
でもそういう時はその何だろ う, こう思い切りよくというかあの捨てちゃうってことですよね。
それははい全然躊躇しないですね。
むしろ次の始まりを探すってことになるわけですよね。
はい、
あの何かそういうその話を伺うとやっぱりこうどうしても気になるのはまあどうやって始まるのかっていうか始めるのかっていう ことだと思うんですよね。で多分今ここに来ていらっしゃる方のほとんどは知ってる人が多いと思うんですけど、山下さんは今ここにある、iPhone で小説を書くということで、常にこう iPhone で書いていくっていう形でやってらっしゃるわけですけど、そうするとなおさらにこうどうやって始めるのかっていうのは、要するに iPhone 手に取るってことになるんでしょうけれども最初の一行とか最初のシーンっていうんですかね、がどこから降りてくるのかというか浮かんでくるのかみたいなのって、もちろん説明できることじゃないのかもしれないけど、どういう例えば鳥の会議なんかはまあ試しにやってみようみたいなことだったとしても、それが何かないとやっぱり始まらないわけですよね。
鳥の会議に関して言うと、はい、当初は暇つぶしやと思ってたから、自分が一番書きやすいことを書いてるんですね。これでその中学生同士の内科やんっていうやり取りになって、
はいはいはい、
ある言われても書けるわけですよね、
うんうんうん、
誰にどつかれたとか、
はいはい
はい、来年やったらこう知ってることでもあるから、まあ、ビャーっていくらでも書けるから、
うんうんうん、
これはそうでしたね、
はい、
あとはで字に起こすっていうことはほとんどないです、
はい、
書きながら、
うんうんうん、
だからさっき指動かして書く感じです、だから男はみたいな、
はいはい、もうまあ打ってるのが打ってること自体がもうその考えてることと同時並行でなされていくわけですよね、
はい、うん、で頭の中で考えてから、これ僕の場合ですけど、書くと、あまりの下手さにうんざりするんですよね。
も
うちょっといろいろ考えてるのにってすごい思うんですけど、こんな風にしかならないかっていう、だからこっち先に出した方が、
はいはいはいはい、
そういう風に思わなくて済むっていう。
それはつまり、頭の中だと、まあ、ぼんやりとっていうとあれですけど、何かしらこう、わーってこう複雑で、多様なものを考えているときに、それを言葉にすると、言葉にするってことで、なんかこう縮減されるというか、こう小さくなっちゃうような感じがやっぱりしちゃうってことですかね。
そうですね。
どうしてもその元にあったものの方が大きかったような気がするってことですか。
そうだと思います。そう僕の場合です
ね、うんうんうん。
要するにその なんていうか。大人が書いて子供の作文やから、なんていうんですかね、言葉も知らんし、大体思うようにいかないんですよね、その文章をこうコントロールするってことは、
はい、
だから、イメージは後からつけていく感じなんですね。
むしろ言葉を打つっていうか、書いてしまうってことの方がもう最初にあって、それを書いてしまったものから発想していくっていうか、つながっていくみたいな、じゃあもう本当まさにある意味では書いてるってことの方が主体で、作者であるこう山下さんがそれのこうちょっと半歩後からついていくみたいな感覚ですよね。
そうです、はい、だからうんざりするんですよ。
それだからいつもこういう話ばっかりしてる気もするんですけど、iPhone で書いてるじゃないですか。でそもそも iPhone のこう1個の画面にこう表示できる文字ってすごい限られてるじゃないですか。でどんどんこういくわけですよね。そういう時にこうよし、じゃあどこまでできたかなってことで一番最初にこう戻って読み直したりとかも、まあすることはしますよね。
いやそれがですね、結局元に戻って読み返すのがかったりいうわけですよ。
ああはいはいはい。
そうすると
切れないですしね。
そのかったるさに耐えきれずに書き換えてしまうんです途中。
ああはいはいはい。
再現ないんです
よ。もう戻ったら負けだみたいな。戻ったらずっといかない永久ループに入ってしまうから。じゃあもう戻らずにとにかく先にその推進力でいくっていう。
ほとんどそうですよ。
ああじゃあ本当に読み返すというか。 行為がなされるのは、それが最後まで行って、それが、しかるべき編集者なり、団なりに送られて、ゲラとかになった段階でです。
どういうこと？ゲラは呼び返さないです。
マジですか？僕もゲラほとんど直さない人間ですけど、それ結構すごいですね。
ゲラ呼び返さないですね。
呼び返すと、さっきと同じことになっちゃうってことですか？
分かったんですよね。
じゃあもうゲラいらず。
ゲラいらずです、僕。
これはあれですね、締め切りが伸びるっていう。あ、そうなんですね。
だから、今連載を、はいはい、一つや始めての
連載は、
結構恐ろしいことが起きるんですけど、
起きるでしょ。
途中まで A っていう人物と思い込んで、書いてたのがどっかでヒュッて B に変わってるんですよ。でそのことに気がついてなくて、そのまま書き進めてるんですよ。それでさすがに編集者さんが、あれは A ですよねって聞かれて、ってなって、そういうことは本当に起きますね。
いや絶対起きますよね。普通に考えて、いわゆるなんか光悦からのね、こう鉛筆の質問とかは。そういうのはもうじゃあ無視無視みたいな。
いや、まあだからその編集者さんもその、まあ、僕の方もこんなやから多分間違えてると思うんですけど。
ああそうですよね、うん、そこでもなんかすごい編集者の立場に僕がなるのも変ですけどなったらすごい聞きにくいですよ。ここなんかちょっとおかしくないですかってわざとでみたいな感じにやっぱりどっちかわからないところ境界線上であるからでもそこはでも逆に言うとそのなんていうのかなその今自分で計らずも言っちゃいましたけどわざとやるってことと自然にそうなっちゃうっていうことの区別っていうものが花からないっていうかその区別がないっていうとなんか要するになんていうのかな要するに自然になることの方が主のような感じになっちゃうけどそういうことじゃなくてそういうふうに人はこれは今日のテーマの一つすごく重要なポイントだと思うんですけどその山下さんが書く小説の中でやっぱりすごく普通の小説では起きないようなことがいろいろ起きるとされていると。でそれはだからこう印象の問題だったり視点の問題だったりあるいは時間とかの構造の問題だったりとかするわけですけど硬い言葉で言えばでそういうことをその要するになんていうのわざとやってるのかそれとも今のお話のように A だったのがいつの間にか B になってしまっていたかものと同じようにしてなってるのかっていうことをそのどっちなのかってことを問うこと自体が僕すごい無意味だって思うですね山下さん の, 小説に関してはそこを問うってことを考えたところでもうすでに何か間違いが始まるっていうふうに思っていてだから、まあ、まさに自然にそうなるってことだと思うんですけど自然にそうなるって言っても書いてるのは山下澄人って人なわけだから山下さんが書いてるには違いないんだけれどもそこのところっていうのは多分すごい重要な話なんだと思うわけですよ。
いやだからもちろんその間違えたいと思ってないから、
そうですよね。
なんていうんですかね、おかしなことをやるつもりは全然ないですよね。だからそのこの間もここで保坂さんと喋った時に、山下はさ一人称間違ってるよって言われて。それ今何意味がわからないんですよね。間違ってるのか
一人称間違ってるよってすごい言い方です。一人称って結構間違いにくいものですよ。でもしかも今だにその言葉の謎は解けないという
解けないですね。でこれ書いてる時もそれずっと頭の中になって
ます、ね、はいはいはいはい、
どこ間違えてるのかな。
そこ気になるところですよね。
なります。
その気になるところをこうなんていうのかなつまびらかにしていくために話をちょっと進めていくとですねこの鳥の会議って僕はこれまあこれ帯のね帯裏とかにもこう僕と神永三上、永田はいつも一緒だみたいな形でこうストーリーっぽいことが入ってあってで今回のこのトークの情報もあらすじみたいなのが載っててであらすじが書くとすごいあらすじがあるですよね。結構劇的なことが起きている話でつまりなんていうのかなこれは山下さんの小説全てがそうというわけではなくていくつかの小説が特にその要するに時系列を全部本当に無理やり流して この人とこの人がこうして、この人がこうなって、こうなったっていうふうにすると、結構、それこそそのまま例えば別のジャンルの映画なりなんなりにすることができるような物語みたいなものがあったりするわけですよね。で、そういうその物語みたいなものが、この鳥の会議ってやっぱ結構強いと思うんですよ。とりわけやっぱ強いのは、その神永が お父さんをどうしちゃったのか話の、あとくらい、その出来事が、まあ、起きたか起きないかわからない話なんだけれども、そのあたりから急激にそのある意味ですごくドラマチックになってるわけですよね。でそういうその一種の劇的なエピソードみたいなのがこういう書き方をしていた時にどうやって出てくるのかなと思うわけですよ。どういうことで出てくるんだろうっていうのかな。
ちょっと分からないですけど、
前にゴルバトントリの話の時に、はい、ゴルバトントリの割と最初の方で電車に轢かれて死んじゃう人が出てくるんですけど、はい、あれも山下さんは死んじゃってびっくりしたみたいなこと言ってたんですよ。出てきたと思ったら死んじゃったっていう、それがだからそういうことだって思えばそうなのかもしれないですけど、もう少しこうなんかなんとか頑張って説明していただくっていう。
要するにそのホラー話やから、で誰かにこう誰か聞く人がないよってホラー話して、でこの人面白がればっていう、そういう感じでもなくて、聞き手も自分みたいな。自分が自分にホラー話するっていう感じやから、その飽きてくるとすぐなんかするんですよね。これもこうずっと歩いてるとなんか続いてるなと思うと退屈やから、バーンって引かれてたり、そうすると、どうなのって。
どうなのって自分に言ってるわけ
よ。そうです。だけど、その時に、なんていうんですかね、例えばちょっと悲しいみたいな話、それはちょっとなんか思んないな、みたいな、なんかそんな感じで書いてる時って。
本当に自分に対してある種のこう意外性をこうどんどん
多分すぐ退屈するんやと思うんですよ。
ある一つのつながりの出来事を書いてると、
はい、だから、別に時系列を飛ばしそうとか、なんか突然こっちの人がこっちになったりとかっていうことも別にそういう意識はしてないんですけど、多分話が飽きてるってことなんですよね。
自分が、飽きないためにてか書き続けるために何かを、起こすってことですよね。
推進力、
で起こすときにそういう、こう人からというか読者からしたら突飛だと思ってしまうようなことが、思いつかれてしまう。
そうと思うんです。だから気の長い人にはすごい突飛ちゃうかなと思います。
はい
気の短い人には上演中
はこれぐらいのスピードでいろいろ起きていた方がなるほど。いや本当にこの僕もずっとデビュー作からその山下さんの小説をこう順番にというか読ませていただいていて、なんていうのか、やっぱり一貫しているところとどんどん変わっていくっていうのかな、どんどん、進んでいっているところ両方あるなって思っていて、でやっぱ鳥の会議を読んだ時にもここまで来たかって思ったんですけど、結構なんだろう、今神永の話で言うと、その神永がお父さんを殺しちゃったのか殺しちゃってないのかみたいなことが急にこうバーッと錯綜していくつかの可能性みたいなのが出てくるじゃないですか。でその中でその僕が神永になってますよね。なってるというか、明らかになってるわけですけど、ああいうところっていうのもそれが起きる前まではそういうことが起きるだろうっていうこと、あるいは起こそうみたいなことを別に全然考えているわけじゃなくて、別に飽きたから何か起きなきゃならないときにそれが起きると。
そうですね。で気がついたら神永になってるんですよね。
はい、書き方的に
変えてるときに、多分神永かわいそうやなと思ったんですよね。そうすると神永気がついたらずっと神永になってて、あれって思っちゃうと思うんですけど、ここやなって。最近ね、いろんな批判を耳にするから僕最近そういうことを考えるようになってしまったんですけど、こういうとこ言われるなって。でも その時はやっぱりそっちの何ですかね、その熱の方が強いから、
うんうん、
あ、これいってないって、
はい、
みたいな。
ああ、はい、こう神山になっちゃってるところって、今まさに山下さん自分で言ったみたいに、あのなっちゃってるその、 あの描写というか文章がいくつか続いたところで、本人もあれ僕は神山になってるって言ってますよね。それはあの山下さんが言ってるってことですね。そこで気づいたっていうこの山下さんの小説のことを考えるときは、常に山下さんの小説の書き方を前提にして考えないといけないので、前に戻らないってことで考えると、気づいたときは山下さんが気づいたっていうことになる、なるわけですよね。そこで気づいて、じゃあどうしようみたいなことになってるわけですか。
そうです。
これがだから この小説の半分ぐらいですよね。半分ぐらいそういうところですかね。
半分過ぎぐらいです、
うん、ある長さ の比較的山下さんの小説って、今までの小説、まあ、ほぼ全て特別な例外を除いて比較的長い、長いと、まあ、中編と言っていいような長さが多いと思うんですけど、この長さのその何ていうのかな、その計算というと変ですけど、そういうのも当然こう普通の意味ではなさってないはずじゃないですか。だから逆に言うと、今僕は真ん中ら辺ですよねって言いましたけど、書いてる時は真ん中ら辺っていうふうには絶対思ってないわけ
ですよね。
ここでさあどうするってことしかないわけですよね。でそうするとこう次にみたいなのっていうのは、こうなんていうのかな、こう例えばこれだけ言うと、そこでかなりこうまあ、ストーリーって言うと変ですけど、錯綜してくるわけですよ、読んでる側からすると。こうあるブロックの出来事、特に何回も、まあ、いわゆるなんとかこう夢だったみたいな話だと思うんですけど、僕がいくつも起きたかもしれない、起きてないかもしれない、どれ要するに夢なのか現実なのかわからないことっていうのがいくつかバーって続きますよね。そこはなんかこう続いていって、でそのじゃあその次っていうことになったときに、そこでまたこうそのままずっとなんていうのかな、そういう、 こう夢と現実が錯綜した形じゃなくて、ある意味ではこう元のストーリーラインに戻ってくるみたいなところがあるじゃないですか。そういうのどうやって戻ってくるんですか。戻ってくるときは戻ってこれる、戻ってこようと思ってるわけじゃないわけですよ。戻ってきちゃうわけですよね。
うん、そうですね。よく意味が分かった。
いやだからそのずっとその要するに神永のお父さんが、まあ、死んじゃって、はい、でその、僕が手伝ったりとかするんじゃないですか、はい、死体の処理を、はい、でもそれは夢だったみたいな、
はいはい、
あれでも夢じゃなかったのかなみたいなのがありますよね、
はいはい、
でそこでそういうこうそういうこうなんていうのかな、そのどれが現実かわかんないみたいなのが、はい、ずっとそのままずっと続くわけじゃないですよね、はいはいはい、そこでこうまたある意味では結構こうまともな話に戻ってくるというか、はいはい、それはもう戻そうと思ってるわけではないけど戻るわけですよね。
あれそれはすごい覚えてるんですけど、その時にあと2人の登場人物が出てきてないじゃないですか。
はいはいはい。
あいつらのことを突然思い出すんですよ。
2人しかやってないん
ですよ。あの時2人。
あの時2人何してたんだろうっていう。
そう。だから、やっぱそれちょっとかわいそうと思うんですよね。
ああ。
そういえば。
どう実際そういうの的に書いてありますもんね。その時ね、長田は何してたとか、三上は何してたって実際書いてありましたよね。
そうです。
あ、じゃあそこでやっぱり思い出して、どうしてたんだっけっていう。
そうです。俺のことも書けやって
。ああ、言ってる。
言ってる感じです。
4人出てきてるから、
はいはい。
それで言うと、そのさっき、なんかかわいそうだなと思って、神奈川かわいそうだなと思って神奈川になる。っていうことで言うと、その根本的なこう疑問っていうか、伺いたいと思えてくるのは、この人たちみんないない人じゃないですか、
うん、
これフィクションの登場人物ですよね。こう山下さんが作った名前の人で、おそらくはその人にがかわいそうだなと思うとか、2人出てなかったなっていうふうに思うとかっていうのは、普通の考え方からしたら、小説の書き手とそれ書かれている登場人物の関係性が逆転してると思うんですけど、それはそれでいいってことなんですか。
いや、そうですね、そのどうなんですかね、例えばね、僕はその世代的にウルトラセブンとか見てた世代なんですけど、はいはい、そうすると、まあ、多分再放送だと思うんですけど、まあ、ウルトラセブン最後大怪我して、諸星蘭が大怪我して、でセブンに僕はセブンだって言って、まあ、帰っていくわけじゃないですか。あの後どうしてんのかなって。
はい、
あの後どうしてんのかなって思いって、それは架空の人物に対する思いだとか、実在の人物に対する思いやって、俺線引けない気がするんですよ。そのどうしてんのかなっていうその思いだけがあって、
うん、
それはだからその作られた人物だろうと現実の人物だろうと一緒だね。これ誰でもそうとは思ってなくて、僕多分そういうところがすごい希薄なんちゃうかなと思います。
あそこの区別をする、
はい、だから例えば昔の話、昔の思い出話を人にした時に、その時に俺おらへんかってやつおるんちゃうかなって思うんですね。その自分の話の中には出てきてるけど、
はいはい、
その区別が僕はもう自信がないんですよ。そんなやつおらへんかってやろって言われたら、
はい、
やっぱりそうか。だからそこがすごくなんかそのちょっと気迫な感じが自分で分かってて、
はい、
だからさっき言ったようなことが起きてしまうんですね。
ああなるほど、はい、なんかそのなんていうのかな、こう例えば今ここにいない、ここの場にいない知り合いの人が今ここで今頃何してんだろうなっていうふうに想像するっていうことと、こうフィクションの登場人物が読者なりこうなんだろう、こう見ている観客なりの目の前でにいない時に何してるのかなっていうことを想像するってことの区別がないと思うんですよね。
そうです、同じ区別がないし、もしくは実在しないものの方に対して思う思いの方が
強くな
る、リアルなんです。
ああ
、はい、
うん、そうするとむしろそういう そういうその実際には存在してないこう人物なり存在なりっていうものの持ってる、なんだろう、そのリアリティみたいな方に引っ張られて小説がどんどん展開していくことになっちゃうわけですよね。
そうそう、
自然に、
はい、
なるほど。でも今のちょっとすごくよくわかる話ですね。じゃあそのまた具体的に話を進めると、その神永の話があった後でおばあちゃんの神永のおばあちゃんの話が出てきて、でここでまたぐっと錯綜と増して、しまうわけですけど、ここでは、まあ神永のおばあちゃんのその記憶というか今までの人生なり何なりの回想の話と、おそらくは、僕の将来みたいな話っていうのがぐるっと回ってつながっているかのように読める、展開になっていくわけですけど、でここは僕やっぱりね、さっきなんかさっきそういう計算なのか計算じゃないのかって話今日してますけど、なんていうのかな、その山下さんの話を伺っていると、とか話をしていると、明らかにそのナチュラルにっていうのかな、自然にそういうことがこう起きていっているっていうことがわかるんですけど、でも自然に起きたらこんな風にならないだろうっていうぐらい変なことっていうよりも変なことがものすごくうまくできている時があるわけですよ。だからこの鳥の会議の後半のそのおばあちゃんが出てきてからのその 時空間の歪みっていうのは、明らかにやっぱりこう読む人によってはこれは絶対これを計算してやってる、これをそのやろうと思って要するにある意味ではすごくテクニカルにこういうことをこういうこう得意なことっていうのをやってのけているんだって思ってしまうと思うんですね。でそれを思った上でそれに対する是非っていうものが出てくる。でもそうじゃないわけじゃないですか。でだとするとやっぱりどうしてこんなことが可能になるのかなっていうのがやっぱりこう素朴な疑問として出てくると思うんですけど、おばあちゃんのところとかってのは どうしたんですか。どうしたっていうと変だけど、
いやおっしゃられることはすごく分かります、
はい、
自分でもびっくりするときが
ある。そうでしょう、
はい すげえ
って思う時ちょっとあるんですけど、そういう時、
そんな言われてもですよねとしか言わない。
あ、そうか、あいつか
やっぱあいつだったのか。
そうです。
え、あいつあいつみたいなことですよね。
そう、そうなんて思う時
は、はいはいはいはい、
すげえな。
それでも書いちゃって気づくわけですよ。気づくっていうか、
はい、あのそれは書く直前だから、まあ、指より頭の方が、はい、ちょっとだけ早いわけで、
ええ、
でこう書きながらあれって、
あ、はいはいはいはい、ええ、こういうことなんてことでしょ。
それちょっとこう見返して、あ、こっちだってその時すごい高揚するんですよ。
あ、読んでる方も高揚しますよ。もちろん。だからそれはあれですね、書いてる方の高揚だと思ってないですかね、読んでる方は。高揚させられてると思ってるけど、そこがやっぱりなんかすごく得意だと思うんですよね。でもそれは結局そうなる、なんていうのかな、その要するに飽きたから何か起こせなきゃなんないってことでやってるんだけど、とはいえ全くなんか何もこう根も葉もないというか、あのその前までに起きていたことっていうのを全てを台無しにするようなことをずっとやってたら小説にならないじゃないですか。だからそれはやっぱり書かれてきたことの中にその意外性のその目みたいなのを持ってるのは絶対あるはずですよね。だから僕が思うのは、その山下さんは小説書くときに常に iPhone の今目の前にある文字、今自分が打っている言葉っていうのと、まあ、まさに現在進行形で向き合ってるんだけど、でも同時に今まで書いてきちゃったものを読み直してなくても覚えてると思うんですよ。覚えてるって変だけど、まあ、書いたんだし、あの自分が。だからなんか そういうことが作用してるとしか思えないですけどね。
あ、いや、そうだと思います。その覚え方がこうなってこうなってこうなって、誰それがこう言ってっていうふうにして覚えてるわけではなくて、
うん、
その全部がこうランダムに、
はいはいはいはい、
でも同時に頭の中には常にあるから、はい、
うんうんうん
う
ん、
突然その一個がピュッと出てくると
き、ね、はい、はい、
そんな感じですね、
うん、覚えてるってこと、知ってるってことですよね、
はいはい、
知ってる、多分知ってて、それでもなんかそれこそ時系列順に整理されてるんじゃなくて、なんか塊として知ってるみたいな、はい、ここの辺にあるっていうか、はいはい、そういう感じで、それになんか変な形でアクセス、こっちが知ってるのか向こうが知ってるのか分かんないけど、で出てくる、で話が展開していくっていうことですよね。
それはだから、なんていうか、その、こう、なんていうか、僕はそのあんまり頭が良くないんで、その、そう、本当に信用してないんですね、僕自分のその何ですかね、理論的なの全く信用してないから、ろくでもないですね、そこで考えたことって。
ああ、そういうふうに、
はい、でそれはもう結構早いうちからもう諦めてるから、だからそこになんて頼らない、
うん、
頼ってはいけない、
はい、
で多分それを思ってると思うんですよ、
うんうんうんうん、
だからその、そうですね。
なんかあのそういうふうに伺ってくると、あのこれなんかね、その要するになんていうのかな、こうあの山下さんはやろうと思ってやってるっていうよりもやってるわけですよね。つまりやろうと思ってっていうのは要するにこうなんか将来を見越してというか、あの計画的にこうやるってことじゃなくやってるわけだから、それでもやってるっていうことで考えると、これあのなんか確率論的にあの時としてものすごく普通の小説になっちゃう可能性もなくもないんじゃないかなと思うんですけど、ものすごく普通の小説になりそうになると、もしかすると捨ててるってことはないですか。
いや、あんまりその
そもそもなってない、
はい、普通普通じゃないって意識あんまないんですよ。
あ、はいはいはい、
結構普通やんと思ってるんですよ、これ鳥の概念が特に、
はい、
中学生でも読めるって思って書きましたから。
いや、中学生でも読めますよ、もちろん。
だからその多分、まあ、佐々木さんのおっしゃる普通っていうのは出てわかるんです
よ、ええ、
あの
僕髪長にならない系のやつ
そうですね、でつまんない
やっぱり詰まる方向で考えると、詰まるってだから山下さんにとっても詰まるが、もうだからこういうことだってことですよね。
あの、そうかもしれない、
うん、そうするとその、まあ、あの おばあちゃんの話になって、おばあちゃんがどっか行っちゃって迷子になって、でこうあの釣りしてる人が出てきてっていうところくらいから、まあ、エンディングになってるわけですけど、こうエンディングに差し掛かってるなっていうのは分かるものなんですかね。
結構後ろの方にならないと気がつかないんですよ。
あ
もうそれこそあと 2,3 万円みたいなところになって、あれ終わるのかって思う。だからこれ最後駅行くじゃないですか、みんなで写真撮ったりして、
はい、
あれなんか終わりっぽいって思
ったりすごい終わりっぽいでしょ。今回すごい感想的な終わりです。写真出てきてるし、
そうで一回終わりっぽいって思ってしまうと、もうそこから続けるとやっぱりそんな感じになるんですよ。
なるほどね。
だからもう嫌って、
うん、終わっちゃおう。
終わっちゃおう。
終わりが分か、終わりが予感したらもう終わりなんだ。
そうで、その中ね、最後にみんなで写真撮ってみたいな。
ええ。
こんなん好きやなって自分で思ってるんですよ。こういうベタな話好きやなってすごい思うんですけど、まあ嫌。
いやこれだからですね、さっきも言いましたけど、本当に全部を起きてることをこうあらすじ化して、あの映画ができますからね。すごい感動 の、 あの青春映画に なってしまう。
あでも僕ちょっと何日か前にあの札幌の深夜でスタンドバイミーなんですけど、
はいはいはい、
途中から見たんですけど、
であ
れ昔見たことあったんですけど、でずっと最後まで見た、うわこれパックリやってる。
そんなドキドキすること言わないでください。僕ドキドキしないでください。川田の人がドキドキしてるまさかみたいな感じとったような言ってます。あの映画の方がね、キングキング原作のロブライナーだっけ、ね、それでも見たのは、見たのは、まあ、見直したってことでしょうけど、あの見たのはつい数日前のこと
です。それもちろんたまたまなんですけど、でもその映画僕見てるし、あの例えばじゃあ誰かにこれパクリですよね、
今旬の話題ですけ
ど、例えば言われたら僕はやっぱり否定できないと思うんですね。もちろん書いてる時にスタンドバイミーのことをもちろん
持ってる、もちろん持ってないでしょ、
ないけど、でも僕
あれ言われたら
あれ見たわけやし、面白い。
なんで自白したの。今ね、話聞いててまた電撃的に思い出したんですけど、あのコルバトンというのトークの時に山下さんがちょうど時期がそういう時期だったんですけど、何の表紙か急にサムラゴーチはやばいって話をしてたんですよ。サムラゴーチは惜しいっていう、サムラゴーチは惜しいっていう話を、で何が惜しいんですかって言ったら、もうちょっとでなんとかなったみたいなことを言ってて、それと何か近いのも。なんかそういう、 こうパクリ的な何かに反応するところがあるのではないか
って。僕分からないですよね、
オリジナリティに対して挑戦してる。、
うん、パクリパクリってみんなで言って、
あのエンブレムのね、佐野さんっていう人もね、
一生懸命に
かわいそうな気もしますけどね。
あのね、元ネタには元ネタありますよね、あれ。
まあまあそうですよね。だからそんなこと言ったら何がオリジナルだよっていう話になるとは思うんですけど、でもそれを見ちゃったと、なんで見ちゃった、なんでそもそもスタンドバイミー見ちゃったの、このタイミングで。
いや本当そう思いました。
ええ、
本当に深夜映画でやってたん
です。あ、そうかそうか、テレビでやってた。
そうそう
そう、あ、そうかそうか、借りたわけじゃない、あのイーストウッドとはちょっと違う、うん、イーストウッド出ましたから。
そう、
うん、でも今パッてイーストウッドって言ってしまったので、せっかくのイーストウッドの話とつなげると、最初にその山下さん、イーストウッドってすごい変だ、あのボケてんじゃないかっていうおっしゃったじゃないですか。イーストウッドの映画もある意味では結構こうベタな、なんていうのか、設定だったりとか企画としては結構なんていうのか、こうアメリカ映画した変装映画ですとか、なんとか映画ですって言える、アクション映画ですとか言えるような映画だったりするのに、で実際ストーリーもストーリーだけ撮ったら、もしかしたら結構ちゃんとしたメロドラマだったりするのに、なぜか映画として見るとすごい変じゃないですか。
そう、
であれ何なんですかね。
あれが本当に不思議です。
本当ですよね、
あれが本当に面白いです
ね。そこがだから多分やっぱ何か共振するものがあったってことです
よね。多分そう、だからすごいザラつくんですよ、気分的に。
ああ、
イーストウッドを見るとザラつく。
ザラついてどうする、ザラついて iPhone をピン取るとかなったらいいですけど。
なんていうんですかね、なんかあれ、キチガイのなんか紐を触る感じするんですよね。
ああ、
リンチは触らないですね。
うん、わかるわかる、
あります。認知は結構健全に見えるっていうか、
うん、確かにそうですね。デビッド・リンチはもうあからさまにすごく特殊なので、うん、まあ、むしろああいう特殊に見えるのの中からなんだろうな、ある種のまともさを見出すみたいなことの方が あると思うんですよ。でもイーストウッドって本当になんか変っていうか、なんだろう、例えばアメリカンスナイパーも結局どっちなんだよみたいな、何の反戦なの、公正なのっていうこともそうだし、あとなんか、まあ、さっき楽屋でも言ってましたけど、一番いいところがずっと砂ぼこりで見えないっていう、なんか永遠見えないとか、ああいうことなんでしちゃうのかなっていうのも、なんか不思議ですよね。前から好きだったわけでもないんですよ。
いや、そんな。
なんかきっかけがあって、その方もいて、で、こう、続けざまに見た。映画とかだって、そんなに、こう、でも結構見てますよ。
僕結構うまい。DVD 借りてみますよ。結構何でも。
こういうと怒られますけど、監督もしてます。やりましょうね、この話。監督作品もね、あるんで、皆さんぜひ伝えられて。でも、鳥の会議のその話、まあ、こう伺ってたんで、落語の話もやっぱりしないといけないと思うんですけど、これ、鳥の落語は、やっぱり鳥の会議の、まあ、続きっていうか、一種の後日談。
途中からそうなったんですね。書き出した時は、それは全然意識なかったんですけど。
その時は、その山下さんって、ほら、タイトルも最後に決めるじゃないですか。
その時。
これは決めてました？
いや、決めてなかったです。
じゃあ、その鳥の鈴木になってるかどうかも分かってなくて書き始めてると。
書き始めた時はそうです。
なるほど。じゃあ、それがあるところで、あ、これ鈴木だって分かるっていうことですか、今までの話。
そうですね、続きになるって。
これって、また今までの、山下さんの小説の書き方とちょっと変わっていて、いわゆるなんだろう、こう内的独白って言われるような、ずっと、まあ、心の中で、これはなんか、これ長田だってことになるんですかね。
あ、そうかな。
言われてますね、長田、長田って。はい、で、だから、そのが、こう、まあ、ずっとこう、脳内でなんか言ってるっていう感じだと思うんですけど、これは、やはりでも同様に、最初から書いていたわけですよね。
そうです。最初から。これ、どんなんでしたっけ？
これあれですよ。ここ残ってきます
よ。あ、そうですね。
これもうほぼ終わりですよ。この始まり方で、どうやって続けたらいいか分かんない始まり方になってます。
いや、これは結構難航しました。なんか、そうですね。全然覚えてないですね。これちょっと、どんな書こうと思ったの。これは、まあ、一応書いて、結構急かされて書いて。
そんなこともあるんです
よ。それで、まあ、渡したんですけど、まあ、これはちょっと失敗やな
ぁ。そんなこと言わないでください
。いや、ちょっとね、生乾きみたいな、感じでちょっと
嫌いになってます。例えがリアル。やっぱりなんかあれですか、書いてて今一つこう、いや、これ永田だってのはどうしてなんですかね。どうしてっていう方もすごく不思議な質問ですけど、
まあ、永田っぽいかなと思ってますね。
永田、僕そんなによく知ってる人じゃないですかね。僕じゃないところがやっぱりこう読者はハッとなると思うんですよ。僕の年取ってからだと思うじゃないですか。
頭の中でもうじゃうじゃうじゃうじゃ喋りそうなやつやなと思ったんです。
ああ、はいはい、永田が、はい、だから永田であることに、あるところまで書いたところで気づいたってことですよね。
そうです。こっち永
田、あ、これ永田なんだっていう。で、そうすると鳥の会議の物語みたいなのがこう真ん中の形で招き寄せられることになるわけですよね、
うん、
で実際その他の人たちもちょっとずつ出てきたりするし、うん、そういうことが起きていくと。
そうですね。 この4人にちょっとだけ多分こうもうちょっと一緒にっていうなんかそういう気分がちょっとあった。
ああはいはいはいはい。
と
は。そこはちょっとこうスタンドバイミー感ありますよね。この4人はその後どうなったのかっていう、あのすごい経っちゃったんですけど時間一挙に死のところまで行っちゃってるんであれですけど、で、まあ終わりに向けてっていうか、あの終わってる終わりも、これって終わりがあのいわゆる終わりじゃなくて、要するに途絶というか、あの途切れてるんですよね。その秋田って言って秋田もうやめようそう言っていて、
これでもその時の僕の気分
飽きたもうやめよう、
本当もういいって思ったんですか、
ね、もうなんか何とも言いようがないですけどでもこのその前に結構こうあの神永が出てきたりとかして、こうなんていうのかな、こう僕はやっぱこれを読んだ時にあの急にあれですけど、あのこうベケットとか思い出すわけです、うんうんうん、ベケット の, そ の, あの小説の三部作で、うん、だんだん語り手がこう、うんうん、なんていうのかな、こう動けなくなって消失していくっていうか、でもう消失しかかってるところでこれを書いてる小説じゃないですか、もしかしたらもう消失しちゃってるのかもしれないですよね、うん、そういうところで書いていて、でずっとこうあの言葉が続くんだけど、だから逆に言うとそれってもう終わってるから、てかもう消えちゃってるんで、いつ終わってもいいし、どこまで続いてもいいっていうことになると思うんですよ。だから僕はむしろこのもうあの飽きたからもうやめようっていうのが、あのなんていうのかな、こうすごいいいっていうと変ですけど、すごくよくわかるというか、こういうふうにしか終われないだろうこの小説はって思ったんですよね。でも実際の気分としても飽きたって言われると、あそうかみたいな、あのそうですよねってことにもなっちゃうんですけど、
そこなんですよね。だからそのなぜにそのもう飽きた、もうやめようって書いたのかってなった時に、うん、もうちょっと語れるべきだなってちょっと思うんです。だからそこやろうなって思うんですよね、ツッコミどころが。
あ
お前ほんまに飽きてるやんっていう。
そう そう思われちゃうから、てかしかも自分で言ってるし。
そこはなんか、その、そこは僕、ちょっと自分でも、もうちょっとなんかあったらいいのになって思って。
もうちょっとなんか、いや正直な言い方するので、はい、あのそれはあのもう そうだっていうふうに受け取らざるを得ないんですけど、まあそれを受け取らないのが、あのなんていうかな、僕とかみたいな仕事の人 の,、はい、あの修正とか役目みたいなところがあるわけですけど、あのでもやっぱこれはあのこういう形だからこそこの2部作が終わってると思う、終わってるというか、要するに本になるような形で終われているっていうふうに思うので、そうじゃなかったらずっと続いちゃってたりとか、あるいは全く違う話に全くなっていってたかもしれないわけで、
たまたま
続きに、
たまたまですね、その何て言うんですか、その全部たまたま
なんかね、例えばちょっと話をじゃあもう少し広げたことで質問をすると、あのこの、2部作には、僕って名字何でしたっけ、あこれ僕って名字何でしたっけって言われて怒られるんですよね。あ、篠田です。あの篠田と神永、三上、長田っていう4人が出てきて、で、山下さんの小説を今までの小説もこう全部読んでいると、なんかこの人とこの人って似ている人だなとか、うん、あのこの人とこの人ってもしかして同じ人のことなんじゃないかなとか、あのそういうのって結構あるわけですよ、うん、あるいは似たようなエピソードとか場面が出ることもあって、うん、でも名前は違っていたりとかもするわけですよね、うん、でそういうようなそのなんだろうな、そのことっていうのかな、登場人物とか出来事のつながり、あの一回一回は全部その、 あの要するに何もないところからあの書いていってるんだけど、うん、やっぱ繰り返しこう何か ある人物が出てきたりとかする、うん、でその人物っていうのは今日の話に従うと、山下さんが本当に実人生の中で会ったことがある誰かっていう可能性もあるし、全然そうじゃないあのなんだろう、全然ただの架空の人であるかもしれない、でその2つの区別も実はどうでもいいみたいな ことになった時に、そういうようなそのあのことっていうのかな、あのはあのなんで起きるっていう聞き方もちょっと変な聞き方ですけど、これだから4人の名前とか名前があるってことは、こいつはこういうやつでっていうことを今日も何度も言ってますよね。長田ってこういう喋るやつな気がするとか。でそれはまさにその小説の表面で僕らが言葉で読むことができることだけじゃないものがあるわけですよね。長田っていう人物の中に、うん、でもそれは本当はないわけですよ。ないっていうか、ないというふうに考えるのが普通だと思った時に、なんかそういうようななんかわわ人物のなんていうか、こう存在感みたいなのっていうのは何なのかなっていうか、なんかうまく質問できてないですけど。
いやいや、うん、何なんですかね。で見たのが出てくるのも全くその通りで、その結局行き当たりばったりでやるから、まあ、そんなもんですよね。引き出し2個ぐらいしかないみたいな。
引き出し
2個あったらすごいか。
1個ぐらい。
で自分でそれが分かってる時もあるんです
よ、ね。はいはいはい、
あれこれ超あいつと似てんなと思ったりする時もあるし、うんうん、全くそんなことに気がつい
て、はいはい、言われてああっていう、
まあそれもどうでもいいかって思ってるんですね。だって俺は泣いてるもん。
あ、そうですよね。
あんまりそこでその毎回手を変え品を変えとかみたいなその考えはないですよ。似てるとか似てないとか本当にどうでもよくって、その時面白がれてるかどうかにしか興味がないから、あれと似てますよねって言うのほんまめっちゃ似てる
それもびっくりすることですよね。そしてあ、大丈夫です。山下さんにお水を追加をが必要なのではないかということに気づいた次第ちょうどいい感じで入ったので、いやなんかずっとこう前の時からもそうですけど、そのなんだろうな、やっぱ山下さん の小説家としてのこう謎っていうと本人にあれですけど、なのはやっぱなんかこうどこまで質問をしていっても秘密がないってことだと思うんですよね。秘密がない、ないんですよ。秘密がないけどこういう小説になってるっていうことが最大のやっぱりこう謎で、なんていうのかな、こう前にそのコルバトントリの時のトークで僕はやっぱすごくよく自分としても分かるし、その通りっていうか何だろうか、すごく面白かったのはそのディテールで言うと、ディテールというか山下小説のあるいくつかの特徴みたいな話で言うと、よくこう山下さんの小説の中でこの問いの回でもそうですけど、そのまあ視点が移ると、つまり僕って言ってるのに、例えば、まあ非常によくあるのは鳥、まあこの場合の鳥はちょっと違いますけど、要するに空が飛んでる鳥とか、これで言うとヘリコプターだったかな。要するに上空みたいなのがあった時に、上空からの視点に急に変わったりとかするっていうことが、なんか変だっていうか、こういうこと普通はあんまないよねっていうことが非常に頻繁に起きるっていうことを聞いた時に、山下さんは、いや、こっちが見てるんだから、こっちが見てるってことと向こうがこっち見てるってことの区別がわからないっていう話をしたんですよね。で、それは例えば自分が生き物を、まあ、それでもいいんだけど、生き物を見たときに自分がその人、それを見てれば向こうもこっちも見てるってことは、自分が見てると向こうが見てるっていうことは同じことだっていうことが壁とかにまでなっちゃったわけですよ。壁見てても壁も向こうこっち見てるんだっていう話になってしまっていて、で、それはそういう感覚っていうのは結局どこに行くかっていうと、やっぱなんかこう、これだったら僕ですよね。で、僕の背後にいるっていうか、背後にいるわけじゃないけども、僕を描いてる山下さんの私みたいなものっていうのが、やっぱ普通で思われるような私とか僕とやっぱ違うわけです。違うっていうか、違う風に読者は読む 山下さんはすごくそこの区別さえもなく書いてるのかもしれないけど、そこはでもいつもあの、山下さんの小説の大半はあの一人称じゃないですか。で結局保坂さんの一人称分かってないんじゃないかっていうのが出てくるんだと思うんです。
あのなんていうんですかね、例えばその僕が何かを誰かを見ているってことは、それは今佐々木さんがそのまま言ったんですけど、それにも僕は見られてるっていうのとを全部こう包んだ言葉っていうか、
はいはいはい、
ってことを厳密にと思ってるだけなんですね。あの何かを見たって言った時に、あまりにもこれがそれを見たっていうことだけで話が終わってることが当たり前やから、
うんうんうん、
そうじゃなくて見て見られてるとか、そっちからはこう見えてるとかっていうの、その一瞬に全部がそこに入ってるっていうことを、はい、なるだけ厳密に書きたいって多分思ってるだけなんですよ、
うんうんうん、
それが多分そうやって謎のことなんやって言われるんですけど、
うんうんうん、
なってるやんと思うんですよね。
はいはいはいはい、
ちょっとあの言い方が下手ですけど、その例えば帽子かぶって今日外を出た、で一回も別に鏡を見たわけでもどっかに映った姿を見たわけでもないけど、帽子をかぶって僕が歩いてきたわけですよね。
はい、
じゃあどっかで見たのかよそれって。
うんうんうんうん、
お前は、
はい、お前って思われ
ます、自分がね、
そう、でもそれは いたはずだから、誰かが見てたかどうかともかく、誰かが見たら見れたわけで、
そういうこと。
あの
喋ってた、
いやいや、いや分かりますよすごく。なんかね、そうだそうだ、あの夢見るじゃないですか。でその夢でね、そのあのなんかこう自分っていうか大体自分だけど、あのなんか自分と誰か出てきていう夢 見た時に、そのあの自分がカメラアインみたいに、つまり現実と同じようにこういて、つまり例えば 今夢だったら僕は僕の姿見えてないですよね、現実と同じように。つまり山下さんを見てたら山下さんが見えてないわけですよ。でも夢の中で、その夢の中で、あるいは空想でもいいや、空想の時に僕が考えてるのに、僕が山下さんが話してることを考えてるのに僕の姿が見えているってことってあると思うんですよ。そのつまりまさにこの全体の光景みたいなのっていうのを、どこからの視点かわからないけど、どこからの視点で、つまりっていうか普通にこの皆さんの視点から見たら僕ら両方が見えてるわけで、この中の人はたまたま僕だから僕は僕が見えてないけど、そういうようなことに近いような気がするんですよね。なんか
いや、うん、そうだと思うんですよ。そのだから見えてるとか見えてないとかって実はそんなに厳密じゃない気がするんですよ、あの境目が。
はいはいはいはい、
なんですか、僕が見ているって言った時に僕が見えてるはずがないじゃないかって、
うん、
言葉上ではそうなんですけど、でもね実際もっとあやふやちゃう、
うんうんうんうん、
見えてたり見えてなかったり、見えてたような気がしたりみたいなものので、どれもでもないみたいな、
はい、
あやふやなものの気がするんですよね、
うんうんうん、
で その感じを、あまりないがしろにしたくないっていうか、
うん、むしろそういうところっていうことを書きたいっていうか、
まあ、そう
書いてしまうわけですよね、うんうん、なんかなんだろう、こうまあ、さっきちらっとそのあのまあ、最近ちょっとこう批判もありましてってあって、でこうあの渡辺直美さんが、
ああ
ここで僕喋ったんです
よ。山下包囲網
が山下包囲網ね、あの渡辺さんがあの理論的支柱になってますけど、渡辺さんはそんな包囲してません。まあそれはともかくとして、あの僕は思うのは、その異人称っていう言葉を渡辺直美さんが使って、でそれはあのまあ、すごく簡単に言っちゃうと、一人称と三人称が移動するっていう あの話なわけですよね。一人称で始まっている小説が一人称の境界を越えて三人称的な記述とか描写に移動する、あるいはその逆っていうのを渡辺さんは二人称と名付けて、その中そういう小説がまあ、あの多いんじゃないっていうこと でその中で山下さんの小説っていうのもそうだよねっていう話があったと。で僕はそれに関してはそ あの その通りっていうか、そういう現象自体があるっていうことはあの認める部分もあるし、その通りだと思うところもいっぱいあるんですけど、やっぱりね、一つ思うのは、その例えば山下さん の, 今, あの、今ならぬ話を踏まえて言うと、僕って言ってて、でその例えば鳥、あとヘリコプターの上からとか、そうじゃない、例えばあの、この小説だと途中から とりわけ途中から僕はじゃなくて僕がになってる文章がいくつも出てくるわけですよ。あの僕は何々をしたんじゃなくて僕が何々をしたんだ。これで和とがの違いってやっぱすごく重要で、和って言った時には主体的なその自ら僕が僕として語っていることになるけれども、僕がって言った途端に僕っていうのが要するにある種みたいに客体化されてるわけですよね。でそれをそのそういうことっていうのが起きるっていうのは、もう一人称から三人称に行ってるんじゃないと思うんですよ。そうじゃなくて、あのそもそもそういう一人称か三人称かっていう分け方なんじゃなくて、僕の読み方だと、あの僕っていうのがもう一人称じゃないんですよ、うん、僕っていうのは僕って呼ばれている何かであって、だからこそ他の何かと全然こうあの交換可能なものだと思うんです。僕ってかで、なんで僕って書かなきゃならないかっていうと、僕らの僕だからですよね、多分。僕は僕でしかないから、僕は今も僕って言ってるし。でも、そういうような風に考えると、一人称から三人称に移ったかのように見えるっていう時に、三人称っていうのは客観とか神の視点とかっていうことになるんだけど、山下さんの小説って神の視点なんか出てきてないと思うんですよ。無数のいろんな視点が出てきてるだけで、だから視点は飛んでるんだけど、ヘリコプターの視点って神の視点じゃないわけで、これはヘリコプターの視点なんですよね。つまりヘリコプターの視点と僕の視点っていうのは自由に交換可能で、なぜなら僕っていうのがたまたまの僕でしかないからで、っていうふうに考えれば何も不思議なことは起きてない。むしろ普通の小説の方が、あのさっきの話を聞いてても、むしろ不自由というか狭いというか気がしてくるんですよね。
いや全くそう思います。はい、僕が飛びますってことですよ。
はい、
誰が飛ぶって僕飛ぶって
。ああ、はい、
聞き間違えると、あいつじゃねって思います。
そうですね、
僕ってなんか、そんな感じ。
だから僕をあまりにもだから一人称、その保坂さんやっぱ正しかったというか、あの僕っていうのは、あの僕っていう使い方なんかお前おかしいよっていうのはそういう意味ではないのかなと思って。これなんかあれですか、なんか微妙にサインが出る空気に出してますね。はい、サインがね、こうなんか全然まだ話してないような気がしてたんですけど、1時間10分とか経っていてですね、あの質問タイムを、したいと思うんですけど、あの、質問の
質問ある方、挙手で。
どんな質問でも大丈夫。あ、いっぱい出ましたね。じゃあ僕から今、
場所によってうまく入れないことが
ある。なんかこうこ
う。
あ、じゃあ大きい声で喋りつつ、
はい、
あのせっかくこう、ね、はい、動画撮ってるんで声が入ってたので、あ、いいです
ね。はい、僕、授業会議は読んでないんですけど、この間図書館でルンタを借りて読んだら、なんか読後感みたいなのがいい小説読むと文章で酔っ払ってる感じになって、それが好き読むんですけど、なんかルンタ読み終わったと10日ぐらい連続でずっと酔っ払ってる感じがしてすごいいいなと思ったんですけど、なんでだろうってずっと考えてて、インタビューとか山下さんのインタビューで久々にやってるやつとか読んだんですけど、あのリッチョンかなんか書いてあるときに山下さんの人の歩き方は面白いっていうところについて、なんていうのか、社会化されてない部分みたいなのを書くのが小説だっていうのを草葉さんに言ってますけど、 なんていうか、山下さんの書いてるやつって全然社会的なことみんな考えてないのかなって思ってたんですけど、実はそんなことなくて、かろうじちょっと考えてるから面白いんじゃないかなっていうふうに考えるんですけど、その辺はどう思います
か？よく特に大阪さんなんかには社会化されてないってよく言われるんですけど、僕結構社会化されてるんですよ。ただその、もしかしたら本人そのつもりでもなんかちょっとこうずれたりするところがあるのかなと思うんですけど、そこに関してあんまり自分で考えてもしょうがないかなって思うから、その取り立ててこうしようああしようと思ってやってるわけでは全然なくてないです。
大丈夫ですか？あ、じゃあこちらも。あ、ごめんな
さい。小説の書き方のお話なんですけれども、とりあえず書いてるというか、書いてるうちにどんどん進んでいくという話だったんですけど、まあ、さっきちょっとベケットの話が出たかと思うんですけど、文学界に掲載された白人は、白人ですか、
はいはいはい、
はこう最後まで読むと、こうベケットの五度を待ちながらお下敷きにしてるというか、五度への応答だと思われたんですけれども、それもやはり最初はそういうつもりではなく、書いてるうちにそういうものになったということでしょうか？
白人はベケット面白いなと思って書いたんですよね。
ハフリーはまだ本にはなってないわけ
で、いやもうそう、すごい面白いなと思って、俺もこんなん書きたいなと思って書きました。
ものすごく面白く
します
。
正直、はい。でも実際ハフリーって鳥の会と同じ月
ですよね。
同じ月 の、 こっちは文芸で、あっちは文学会に出してもらったと思うんですけど、はいはい、ハフリー もう鳥の会にもある意味で僕そうだと思うんですけど、やっぱりなんかちょっと次のっていうか、今までとまたちょっと一歩二歩三歩踏み出してるっていう感じがしたんですよね。とりわけハフリーは今も彼も言いましたけど、ちょっと今までと書き方がやっぱ違っていて、でそれはやっぱベケットっていうことが一つ参照点としてあったってことなんですかね。
多分そう、何面白いと思ったかというと、どこの誰でもないとかどこでもない場所みたいなものの設定の仕方が僕やっぱすごい面白いと思うんですよね、ベケットって。でなかなかは書けないんですよね。書かなくてもどっかにちょっと重心を置いて書くんですけど、いや適当にめちゃくちゃ書いたらと思ってあれ書いたんですよ。したらなんか評判あんまり良くなかった
いや、そんなことないです。すごい面白かったです。路線をまた行ってほしいと思ってますけども。
あれ本当そうです。あれすごいベケットです。
すごいベケットです。はっきり言ってる。じゃあ、他質問の、あ、じゃあ、あちらも、あ、じゃあ、そのまま、はい。
今日すごい楽しみにして来たんですけども、それで、鳥の会議を2回目を読み返してみたんですね。そしたら、序盤の方で、篠田が、お父さんがこう酔っ払って帰ってきた後で、夢見てて、その時に篠田は崖の上になっていて、下で小さい女の子が歩いてるのを見てるんですね。それがあれこれ伏線って絶対違うと思うんですけど、後に繋がってきてるなっていうのを2回目に気づいて、あそこのところなんかは最初に帰った時ってどこまでその先のことを考えてらっし
ゃるんですか？そうさっきの話で最後の方におばあちゃん出てきた時に書いてて、あれってそれでもやっぱ覚えてるんですよね、書いてることは。その映像とか残ってて、これなんかどっかで書いたぞと思ってバーってまあ見て、さあこれやって、その時はなんかちょっとさっきも言ったけど高揚する。あ、それは自分で。
いや実際本当に、まあ、さっきの話じゃないですけど、山下さんの小説を読んでると、山下さんの小説を読んで山下さんの話を聞くと、やっぱりなんかねすごい驚きますよ。っていうのはやっぱ伏線が、伏線って読んでいいのかどうか分かんないけど、あの伏線があるように読めるところがいっぱいあるので、あの、まあ、今の質問の方が言ったのもまさにそうで、あの後の方で聞いてくるというか、後の方で意味を持ってくることがだいぶ前に書かれてたりとかすることが結構あって、でそれはやっぱり普通はあのそういうつもりで書いてるっていうふうに人は思うと思うんですよね。でもそうじゃなくてもなぜかそういうことが起きているっていうのが すごいことだというか、だからなんだろう、そのさっき、こう両方見えてるよっていう話を してたじゃないですか。これってさっき知ってるって話をしましたけど、その書いてきたことをあの、読み返してなくても今まで書いたことっていうのをあの分かってる、知ってるんだっていうのは、実はこれから起きることもある意味では知ってるってことなんじゃないかと思うわけですよ。要するにある小説が始まって最後まで行くっていうことが一つの塊としてあった時に、その塊をある意味では山下さんってもう最初から知ってるんじゃないかと思うところがあって、というのはその要するにおばあちゃんが出てくるってからああいう話になるけど、おばあちゃんが出てくるためには神永が喧嘩したあの人のあのお兄ちゃんがあのなんかこう病気みたいな、病気じゃないやと、ヤクザの組であの電話番失敗して怒られないといけないじゃないですか。それにいろんなことがどんどんこうなんか最後まで読むと因果が逆向きにこう物語の最初に向かってつながってるように読めるわけですよ。読めちゃうんですよ。
いやそれはね、あの僕演劇もやるから、あの、ね、演劇とか作ってる時に、例えばなんで俺こんな道具こうだかなって思うようなものも最初だから何にもないのに、でもねそれ演劇やった人とかやっても絶対ピンとくるんですけど、思わんとこであこれって
このためにあったんだ、
いやもうほんまにこのためにあったのかと思うようなことってしょっちゅう起きるんですよね。
ああ
だからそのいやそれも最初から頭のこの辺でもうイメージあんねんやとかって言われたらもうそうやとしか言いようがないんですけど、その自覚はないですよ、
うんうんうんうん、
でもそういうことはだったらあるっていうか、
うんうん、
だからその別に特筆すべきことではない
よく起きてることなので、
はい
そういうことでは驚かないですね、そんなには。
そんなこと日常でやっぱしょっちゅうある気がするんですよね。
うん。
俺ようこれ買ってたなみたいなこととか。
ああ。
誰でも。
はいはい。この時のために
というか。この時のためにやって、じゃないんやけど、でもなんか回り回ってつながったりとかあるじゃないですか。
うんうん、はい。
で、そう、あの逆向きで因果関係が結べるみたいな。うん、逆向きでしか結べないですよね。
うんうんうん、そうですよね、起きちゃった後でたどるんですね。
そうです、
うん、
だからまあ因果はないんですけど、
うんうん、そういうことです
ね。
はい、はい、あ、じゃあこちらの人最後にしますか、
はい、あ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます、はい、今日はあの貴重なお話を聞かせていただいてありがとうございました。はい、あの先ほど作られた人物と実際の人物の区別がすごい希薄であるという話をされていて、僕あの深沢七郎っていう作家がすごい好きで、あの深沢七郎っていう人もそのなんでこういう小説を書きになられるんなられるんですかって聞かれた時に、いやあの人物、作中の人物がそうしちゃうから仕方がないみたいなことを言うんですけど、その人物設定であの山下さん そのお知り合いの方とかがモデルとなって作られているのか、それともこうやっぱりこう山下さん自身がその頭の中で見たその人とか感じたその人っていうのをもう勝手にこう動かしてるイメージなのか、どういうふうに人物が動いていくのかなっていうのがすごい気になってるんだけども、
その全部も入ってる、
はい、
そうです、入ってますね、はい、その誰か思い浮かべって始まる時もあるし、最初何も思い浮かべんと大体始めますけど、勝手にそうなっていくとか、関西弁喋れば、あ、関西弁の人か、
はい、
ちょっと後付けなんですね。
あ、なるほど。
気がついたら、はい、勝手に動き始める時はあるみた
いな。 ありがとうございます。はい、ここ気になったので、はい、ありがとうございます。
はい、ではあの、時間も来たということですので、あの、山下さん、なんか今後の予定的な何か告知予定などあるようでしたら。
いや、特にないです。
あの、今はね。あ、でもアンデルの、そうだ、アンデルの連載っていつまでするんです
か。いや、決まってない。
あれは、中央公論新社の、はい、あの、文芸誌、
はい、
小さいね、小さな、はい、まずじゃあ、あの、絶賛連載中という、
そうです、
はい、ことで、はい、あの、まだいつ、どこまでするかわからない。はい、あの、どこまでするかわからない連載、すごいですね。あの、それは、あの、どっかようにもなるっていうことで、あの、そういうことで、まあ、あの、本当あっという間に時間が、過ぎてしまいましたけど、さっきね、あの、鳥の会議まだ読んでらっしゃらない方っていうのもいらっしゃると思いますので、今日ぜひですね、あの、なんか急にこう出版社の人みたいになってこの後はなんかそういった催しが続く、サイン会というような催しになるそうですので、そういった話で大丈夫ですか。
はい、
そういうことで、では山下先生、
ありがとうございました。